エピローグ。攻めの傾聴力は新時代の聞く力。1、過去を癒す癒しの傾聴力から未来を作る攻めの傾聴力へ。未来を作る攻めの傾聴力とは、あなたは癒しという言葉から過去、現在、未来のどれをイメージしますか？私の個人的な感覚だと、過去、または現在をイメージします。未来を癒すという言葉はあまり聞きませんよね。もちろん逆説的に使えなくもないのですが、やはり未来は作るものだと思います。そして、未来を作るためにも、傾聴力は使えると思うのです。癒しの傾聴力が寄り添い、心を慰めるものだとすると、攻めの傾聴力は未来を作るものです。相手の心の奥底に眠っている本音を引き出し、本当に欲しい未来に向かうステップに導きます。攻めの傾聴の力を使えば、未来を先に設定して、その未来へ現実を運ぶように相手の行動を意味付けることができます。では、具体的に攻めの傾聴力を使って、どのように未来を作っていくのか、そのプロセスをお話ししましょう。夢や目標達成に向けた傾聴。まず、攻めの傾聴力を発揮する際は、相手、お客様でも家族でも、達成したい目標や夢に焦点を当てます。相手の話を聞きながら、その目標設定に必要な質問をし、相手自身が答えを見つけられるように導きます。ここで自分が話をしてしまう割合が多い人は、相手が考えている間を待てずに答えを言ってしまうので、深い意味での共感ができなくなってしまいます。行動促進のための質問。次に、夢や目標に向かうための具体的な行動のためのプロセスについて質問します。例えば、その目標を達成するために、今あなたがすぐにできる一歩は何ですか？と尋ねることで、相手自身が今すぐできる一番簡単な行動を探し始めます。親子関係でうまくいかない場合、ここで親が子供よりも先に答えを出してしまい、かつその答えを強要しているケースが多いです。もちろんこの質問は、ビジネスのお客様とお話しするときにもそのまま応用できます。例えば、その課題を実現するために、私がどんなことをお手伝いしたら嬉しいですか？と伝えると、相手はあなたに手伝ってほしいことを考えるために、自分が今何をするべきか整理し始めます。するとお客様は、本当にやってほしいこと、実現したいこと、自分が動く範囲をはっきりと自覚することができるので、お互いのやることが明確になります。実はこの手法は、私自身がコンサルティングの中で、お客様に実際に行っている質問なのです。あなたの課題を解決するために、私に一番力を貸してほしいことは何ですか？そう尋ねると、大抵次のようなお答えをいただきます。いろいろとやることが多すぎて優先順位がわからなくなっているので、優先順位をつけてほしい。今自分がどこまで目標に対してどこまでできていて、あとは何をやったらいいのかわからなくなってしまった。お客様の要望をたくさん聞いて講座を作っていたら、自分が本当は何をやりたいのかわからなくなってしまい、ただ忙しいだけで疲れてしまった。どうしたらいいのか教えてほしい。つまり、現在の自分の状況把握と、未来への道筋の提示の要望です。これがはっきりすれば、答えを出すのは簡単です。なぜなら、そのためにコンサルタントが存在するからです。そしてご安心ください。あなたがコンサルタントでなくても、この力は応用できます。なぜなら、ビジネスをしているのであれば、あなたはすでにその道のプロフェッショナルであり、お客様のお悩みに必ず答えられる答えを持っているはずだからです。未来思考の共感。最後に、 相手が描く未来に共感を示し、そのビジョンを共有することで、相手の未来へのモチベーションを高めることができます。傾聴の後に共感。これがあると、未来を一緒に作る絵を描けます。一緒に未来の成功を想像することで、現在の行動に積極的な加速をつけていただけます。未来を作る傾聴力は、ウィンウィンを実現するビジネススキル。いかがでしょう？このプロセスがあれば、ほとんどのビジネスで制約への道のりができてしまうような気がしませんか？私が聞くが9割に徹するのは、お客様が深層心理の中で本当に望んでいることを聞き出し、未来の姿を描くためなのです。お客様が買っているものは、単なる商品やサービスではなく、喜びに満ちた嬉しい未来の自分の姿です。それをより明確に自覚していただくことで、あなたの提供するサービスの価値が上がります。お客様も嬉しい、あなたも嬉しい、まさにウィンウィンの状態です。そして、この状態を作るためには、相手の方への深い理解が必要です。だからこそ、相手の本音を聞き出すための攻めの傾聴が必須となるのです。2. 頑張らなくても売れていく営業の原点も聞く力。売れない営業マンはお客様の本質的な欲求に耳を傾けていない。ここで勘の鋭いあなたならもうお気づきかと思います。そう。売らなくても売れていく営業を実現するには、聞く力が何よりも大事であるということに。なぜ売らないのに売れていくのか。それは、お客様が本当に欲しいものが確定的に見えてさえいれば、あとはそれ、商品、サービスを目の前にポンと置くだけでいいからです。売れない営業マンがやりがちなのは、この本質的な欲求に耳を傾けることなく、自分の勝手な思い込みで商品やサービスの案内をしてしまうこと。だから欲しい気持ちとずれてしまうのです。お客様の話をしっかり聞いた後に商品提案をするのなら、欲しいと思うものをポンと目の前に置くだけで、そう、これが欲しかったの。ありがとうございます。と言ってもらえるはずです。だって、その方が欲しいと思っていたものを提供したら、感謝されるのが当たり前なのですから。集客ができていない人も同じような過ちをしている。集客も制約もプロセスは一緒です。お客様の本音がわからない限り、自分の勝手な想像で商品を作り宣伝しても、一向に売れません。集客ができていない人にありがちな過ちです。お客様が本当に欲しいものとずれているから、集客の反応がないのです。私がコンサルティングをしていて、集客ができていない人とお話しすると、集めたい方の人物像について、あまりにも理解していなくて驚くことが多々あります。それが集客できていない要因に直結しているのです。集めたいお客様の人物像の深い理解。これは必須事項です。もちろん新規事業の場合には、ある程度想像から仮説を立てて、トライアンドエラーで自信を潰して成功確率を上げるしかありません。しかし、もしもすでにお客様がいて、しかも理想の方と話ができる距離にあるなら、確実に本音を聞くことができるのですから、聞いてしまった方が早いです。実際に私は何度もクライアントさんに、実際にお客様に聞いてみてくださいとお願いしています。そうやって確実に売れる商品を作り込んでからリリースした結果、売上が3倍、5倍、10倍になったクライアントさんも多数います。お客様も既存のまま、あなたのスキルも既存のまま、このような状態でも新商品が売れることもあるのです。これはやらない手はありませんよね。スタートは簡単です。攻めの傾聴力を使ってお客様の本心を聞き出す。たったそれだけです。ぜひ今すぐこのスキルを試すために お客様のお話を聞いてみてください。それはきっと、あなたとお客様のハッピーな未来を作る幸せの傾聴の時間になるはずです。